データがない。理論のテストもできない。であるならばそれは科学的ではない。現代において創造論を信じるなんて本当にバカらしい。だって今は代わりに進化論があるんだから。そう言って当たり前のように教育現場では進化論が教えられていますが、ちょっと待ってください。それは本当に科学ですか？そもそも科学的とは一体どういうことでしょうか？このシリーズではそれを客観的な証拠に基づいた推論、そう定義してきましたが、ここではもう少し深く見ていきましょう。科学にはまずデータが必要です。実験や観察によって得られたデータは客観的な証拠となります。そしてそのデータ、客観的な証拠に基づいて論理的な結論、理論を導き出す。それが科学です。つまり実験と観察に基づいたデータと論理的な結論が必要不可欠なんです。進化論はこの科学の基準を満たしているでしょうか？答えは否。進化論者の古生物学者ステファンはそれを認めてこう言いました。我々が贔屓する自然淘汰による進化論の記述は未だに擁護することができない。データがあまりにも劣っているので、我々が研究していると公言している過程自体を決して見ることができないのだ。つまりこの進化論者は進化論に対してこの理論は十分な観察もされていないし、データがあまりにも不十分すぎる、そう言っているんです。
化石はどうなんですか？あれこそ進化論の客観的なデータですよ。
化石については進化論者のスティーブンがこう言っています。現在知られている化石記録では主要な形態変化を遂げた系統進化の例をただの一つも証拠として提供することができない。確かにいくつかの化石を進化論というストーリーにガッと当てはめることはできるが、それをもって進化論は科学的と断定することは到底できない。データの上に進化論が成り立っているのではなくて、進化論という理論にいくつかのデータを断片的に当てはめているに過ぎないんだ。彼はそう言っているんです。リンゴが落ちるのを見た時にニュートンは万有引力を発見した。そんな逸話があります。つまり彼は落ちるリンゴを見る時に万有引力の法則という理論をパッと思いついたわけです。しかし理論を思いついただけではそれを科学的と呼ぶことはできません。科学的となるためにはその理論が試される必要があるんです。やってみましょうか。ここに生姜飴がありますが、これを落とします。何回やっても変わりません。このように理論は科学的に練られて証明されていくわけです。もしその理論がテストもされず実証もできないならば、それは単なる想像で終わります。証拠はないからです。それでは進化論はどうでしょうか？進化論者のポールは興味深い言葉を残しています。我々の唱える進化論は可能な限りのどんな観察によっても反証することができないものとなってしまった。考え得るあらゆる観察はそれに当てはまらない。誰もそれは検証する方法を考え出すことができない。それは今や我々のほとんどが教育の一環として組み込む進化論の教義と化してしまった。データがない。理論のテストもできない。であるならばそれは科学的ではない。進化論とは科学の名を借りた信仰です。それもとびきり根拠に欠ける信仰です。最後にせっかくですので私の信仰を紹介させてください。聖書のローマという場所にはこんなことが書いてあります。世界が作られた時から目に見えない神の性質、つまり神の永遠の力と神性は被造物に現れており、これを通して神を知ることができます。したがって彼らには弁解の余地がありません。実験を重ねれば重ねるほど、観察を重ねれば重ねるほど、その全ては神の存在を表しています。あなたには信じたいことを信じる権利がありますが、客観的な証拠は真実を明らかにします。それではまた次回お会いしましょう。